加瀬谷浩二です。
中澤雅智です。
あのね、
うん、
急に僕思い立って、
うん、
誕生日まであと何日かって思って数えたりしたの
なんか寂しい子みたいな、
ふって思い立って、
うんうんうん、
そしたら、まあ、あと90日もないぐらいな
の、ね、はいはいはい、
でこう誕生日に向かってなんか自分が生まれ変わる何かをしてえなって思ったわけよ。
の90日間で、
まあまあまあまあ、その単純に90日とかで縛るとかってわけじゃないんだけど、はい、うん、まあ、なんかこうカウントダウンしながら何かを進めていくって楽しそうじゃん。
はいはいはい、
まあ、だからなんかやりてえなって思って、うん、でよくこうね部屋の中を見渡してさ、
うん、
したらこういらないもんっていっぱいんじゃん。
まああるある、
意外と、
意外とある。
まあ僕なんか特に着なくなった服とかあるわけよ。サイズでかく、もうダイエットしてね、サイズがでかくなったから着ねえなっつって、うん、でもまあ服もさ着れるんだから捨てないみたいな、ちょっと貧乏的なとこあんじゃん。
あるね、また太るかもしんねえしみたいな、
あんじゃん。だから、うん、うーんって思ったけど、うん、もういっそのこと捨てちまおうと思って、
はいはいはいはい、
でもね、いらないもん最近捨ててんのバンバン。
おお。
結構まだ着れるコートとかも捨ててんのね、うん、バーンって捨てちゃえっつって、生まれ変わっていきたいなと思って捨てようっつって捨てちまおうっつってね、うん、でそうやってこう無駄なものをそぎ落としながらちょっと成長する年にしたいなってふと思ってね。
なるほど。
そう、
残り90日間で。
そう。だからもう無駄なものを削ぎ落としていきたいわけよ。
はいはいはい。
なのにもかかわらずオープニングから結構無駄に時間を使ってますけど。でもできる限りトークもね、こうブラッシュアップしてさ、
うん、
あとズバンズバンといけるようになりたいなって最近思ってるんだ。
なるほどね。それでは今回も張り切ってまいりましょう。
プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
シャープ127、
なんとか実験室。どうも、今度の誕生日で27になるらしいよ、加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、今度の誕生日まだ割と先だけども28になっちゃうよ、中澤雅智です。
この番組はいい年した大人マルチタレントの加瀬谷浩二と、いい年した大人声優中澤雅智のプロジェクトワンサイズがそれでも諸々の実験を繰り返しつつ楽しくアホっぽくお送りしてまいります。
はい、そんな20代後半ですけれども、
そう、まあなんだかんだ言って楽しいのが一番です。
まあね、
無駄なことを削ぎ落としていこうとか言いながらも、
ま
あ、無駄なことの方が価値があるって思ったりもする。
やっぱずるずるずるずる引きずっていくのは良くないからね。
そうそうそう、うん、やっぱ捨てては蓄え、捨てては蓄えじゃない。
そうそうそうそう、
そうやってこう人間ってさ、あの食事をしては出し、食事をしては出しみたいなそういうループの中で生きてる。
グローバルに行ったなまあでもリサイクルするのも大事だからね。そういうのもね、やりながら、ね、
食って出したものをリサイ
クル、あのほら、あの、まあ、
肥やし、
こう肥やししたりとかね、
ね、うん、あーびっくりした。
そこから生まれたものをね、また食したりするわけですよ。
なんか変わった趣味の人の話をしてるのかと思ってちょっとドキドキしちゃったね。
違うよ。
まあそんなわけでさ、
はい、
あのまあまあまあ自分の活動に関してはもうちょっとね、もう真剣に取り組んだりとかさ、うん、無駄にダラダラ暮らすんじゃなくて、もうちょっと集中していきたいなと思ってるわけ。
そうね、う
ん、まあそんなわけでさ、うん、最近というか結構前から僕がね、一緒に活動させてもらってるマイフェイスマイスタイルさんって団体があるじゃない。
あるね。
もうワンサイズのホームページ上では結構有名ですよ。
そうですね。
どこにもなんか僕のブログとかにもしょっちゅう出てるから、ね、マイフェイスマイスタイルさんが、だからもう結構有名じゃないですか。
まあ、本の宣伝とかホームページの宣伝とか、
そうそう、この前のイベントの
宣伝とかね、
あってね、
うん、
で有名になってさ、
うん、
でそのマイフェイスマイスタイルさんっていう団体さんもね、
はい、
どんどん大きくなりながら、
うん、
僕もどんどん大きくなっていきたいと思うわけ。
なるほどね。
だからもっと応援したいなと思って、前回に引き続き今回も来てもらいました。
うん、あ、はい、そうです。
マイフェイスマイスタイルの戸川ひろ子さんと戸川弟さんです。
はい、どうも。
どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いや、まあ聞いてる人の時間はバラバラですからね。
つうか収録の時もこんばんはな時間じゃねえ。どっから出てきたんですか。まあね、そういったわけで、見た目問題のあれこれで団体活動してる団体のマイフェイスマイスタイルさんのお二人ですよ。
はい。
はい、来てもらいました。
はい、
いや、昨日のトークライブすごかったですね。
おお、そうらしいですね。まさか加瀬くんがあんなことを言うなんて。
まさか僕がステージ上で脱ぎ始めるなんてね。誰も予想してなかった。
誰も予想してなかった。
本当まさかの展開になるとやってねえよまだだから。配信日はね、確かに過ぎちゃってますけど。まあまあ5月の10日に。トークライブも一緒にさせていただきましたよ。
はい、
あの事実上させていただいてありがとうございました。本当に、
はい、とんでもない、ありがとうございました。
まあね、そうやってこうトークライブっていう一個のね、うん、山場を迎えたりとか、はい、であとこう、まあ、そのトークライブ自体も、うん、マイフェイスっていう見た目問題に悩まないための総合情報誌を創刊したっていうことを記念してやったトークライブなわけですよね、
うんうん、そうです。
だそういったわけで、まあ、創刊っていうね、雑誌を作るっていうのも並大抵のことじゃない、
う
ん
う
ん、
そうだ ね、
ねゼロから作るわけですよ、うん、それはすごいことですよ、うん、それも、もう創刊にこぎつけて、うん、トークライブも山を越えて、うん、もう一段落なわけですよね今ね。とりあえず、
とりあえず、うん、
とりあえずは、うん、まあ大きいものは
未来的には一段落、ね、
大きいものはまあ一段落したよ、うん、はい、でまあこの一段落した後っていうのは大体、まあ、反省会をしたりとか、うんうんうん、でも打ち上げをしたりとかしながらさ、これからどうしていこうかみたいなことを話すわけじゃないですか。
まさに
そこら辺をね、うん、今回聞いていこうと。
ああ、なるほどね。
前回結構矢継ぎ早に、まあ、もう出たんですよ、総合情報誌がとか、うん、今度トークライブがあるんですよ、みたいなこと話しちゃったけど、うん、具体的には話さなかったから。
まずどういうことしてるのか、まあ、情報としては知りたいものだったりするから。
うん、そうそうそう。で、改めて、じゃあ、マイフェイス、マイスタイルという団体は、何をしてんだよっていうのを、ちょっとまあ30分かかんない、30秒ぐらい30秒ぐらいですスッと喋ってもらえればいいと思うんですけど、
代表の方からね、
はい、マイフェイスマイスタイルとは、よーいスタート、
はい、
顔や体にあざ、やけど、傷など症状のある人たちを、まあ、総合的にサポートしている団体です。
はい、お
素晴らしい、今10秒ぐらいでまとめましたか。
そうです
ね。でもですね、そういうとちょっと漠然としちゃうので、はいはい、うちはいわゆるいろんな症状の当事者団体さんたちの活動をこう一気に集めて、うん、ここにアクセスさえすれば次の一歩が見つかるよっていうようなサポートをしたいと思ってます。
ほうほうほう。
で今はまだネットでしかできてないんですけど、うん、まあ、5年後ぐらいにはそういうサポートセンターを作りたいなと、結構な夢は持ってます。
マジですか。
はい、
何ですかサポートセンターって
、まあ、そこに行けばいろんな情報もある、うん、例えばカウンセリングも受けられる、うん、あとは医療情報なんかもあるっていうふうに、うん、とにかく困った人がまずそこへ行けば何かが見つかるという、う
ん、あ、じゃあ例えばで言うと、うん、まあ、その生まれつき大きなあざがあるっていう人を、うんうんうん、もう重点的にサポートしてる団体がまずあるってことですね、他に。
そうです、そうです。
その団体と、その団体をこううまく応援しながら、うん、なんていうんですか、そういう団体を一つ一つ集めて、美味しいところを全部持っていこう、う
ん、なんか嫌な方向に行ってるよ。嫌な方向に行ってるよ。
っていうのが、この団体ってことです。
近い近い。
まあ、確かに、こういう団体活動とかになると、うん、こう、まあ、本当にいろんな団体があって、うん、ただ似たような問題で、でもその、うん、分けていかないとこう、
まあ、そう、あざがある人とやけどがある人はまた別だったりするからね。
かといってそれを一つにまとめてもまとまりきるものではないし、
うん、その
そね、逆に曖昧になっていくこともあるだろうし、はい、そうですね、だからそういう意味でその人たちをつなげていくっていう、うんうん、間を取り持つ活動っていうのはすごいなって思いますけどね、う
ん、なかなかこの問題に関してキーワードがないんですよね、個々のキーワードしかないから。
そうですね、で、
まあ、うちで言うんであれば見た目問題っていうのが一つのキーワードになってて、
はい、
見た目問題で悩んでいる方を、まあ、総合的にキーワードを集めたところで結びつけていくという形になってるわけですよね。
だから、なるほど、
そうです、はい、その通りですね。
弟さんが全部まとめたみたいになってますけど、
はい、サポートセンターっていうのも結局今ウェブ上ではうちそれに近いことをやってるんですけど、うん、はいはい、まだこれからこの先もね、ウェブ上でもっと構築しなきゃならないと思ってるんですけど、うん、
はい、
物理的に、まあ、いわゆる事務所を構えてっていうか、うん、はい、そういう形で、物にしていくということを今後考えています。
例えば、まあ、だから何っていう症状に限らないけど、見た目問題にちょっと悩んだらここにおいでよみたいな、
そういうことです。
なるほど、
はい、具体的に言っちゃうと、うん、例えば、ね、顔にあざのある赤ちゃんが生まれたとしても、
はいはいはい、
その先がないんですね。産婦人科で生まれてもう1週間ぐらいでお母さん退院しちゃう、うん、
はい、
そうするともう退院した瞬間からどこにも相談窓口がない、
はい、今のところ、
今のところは、
そうですね、それはなぜなんですか。は
い、それは治療が、うん、要は治療が必ず必要っていう病気じゃないわけですよ。
そうですね、
本人たちが気にしないんだったらこのままでも生きていけちゃうっていう症状なので、うん、
はいはいはい、
具体的にどこの科に行って治したらいいのかっていうのもよくわからない、
うん、そうですね、
はい
はい、僕もだからアルビノで、ね、だいぶ実感してきましたよ。特にアルビノだからといって、うん、あ、じゃあ すぐ死にますとかっていうわけではないから、
ないし、
じゃあ、まあ、そのまま行けんだったらそのまま行っちゃえばいいんじゃないみたいな。はい、つって。でも、まあ、見た目が人と違うから、どうしようかなみたいな。結局答えが出ないみたいな。うん、だ僕は、じゃあアホになることで解決するみたいな。どうも、アルビノですみたいなところで僕は解決して
た。なんだ、若干髪気味だったの
よ。アルビノですみたいな。ちょっと酔っ払ったみたいな。で、まあ、まあ、そうやって人はそれぞれやり方があって、でも本当にこれが絶対的なものっていうのはないから、うんまあ、そういうのをね一つ一つこううまく取りまとめてやっていければいいなっていう団体なわけですよね。
そうです、
はい、それでサポートセンターみたいなとりあえずこのその核となる軸となるみたいな場所を作りたいと、
は
い、そういう未来ビジョンがあるわけですよ。
すごい。
僕らもねプロジェクトワンサイズで将来プロジェクトワンサイズビルを作って
ビル
飲食店と稽古場と僕らが住む場所を作りたいみたいな話をね
なんか曖昧な感じ
したことがしたことがあったよね中澤さん。
あった
今初めて聞いたみたいなこと言いかけたけどあったよね。
あったあった。ていうかあのうち僕んちの実家をさ、うん、あのなんかこうそういうあの役者とかあの書き手とかそういうのの寄り合いみたいな感じの下宿先にしようかなみたいな話が前した記憶がある、
ね、そうそうそう、まあ、そういう未来ビジョンがあるわけですよ。
あるね。
でも本当にねもっとこれからどんどん活躍していきたいなってところはあるんですけども、もうちょっとその未来的にどうやっていこうかなとか、まあ本当ね、思想じゃないけど、うんうんうん、こうやって行きたいんだよねみたいな熱意みたいなところをちょっと後半に聞いていきたいなと思いますので、うんうん、一旦ここでワンブレイクを置きたいと思います、
はい、
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャストなんとか実験室。もろもろお問い合わせなどのメールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅友と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索してね。いつでも君のこと待ってるよ。なんとか実験室配信中。だ結局ね、
うん、
あの団体とかってさ、まあ、一人じゃできないことをやろうとするわけじゃん、だから僕らプロジェクトワンサイズもさ、まあ、一人ぼっちで一生懸命、まあね、ネットラジオ一人から始めるってこともできなくはないけど、より面白いことを作りたいから二人で組んでたりする、
まあそうだね、
今とか、だからそういった意味で、その何かもっと大きなことがしたいからみたいなところがあるわけですよ、
あるあるある。
団体っていうのはどこにでも大体、
それもちゃんと楽しんでね、
そう、そういうものがなかったらもう団体なんかやめちゃえって思ったら、
まあね、
そういった意味で、まあ僕らはさ、僕らが売れたいとか、もっと面白いことがしたい
したい、
でより多くの人にこうまあまあ作品に触れる喜びを感じてほしいとかね、
そうだね、
そういうところを思うわけじゃん、その誰かのために喜んでほしいとかっていう熱意が僕らの原動力であるわけですよ、だからそういったところを聞きたいと思ってマイフェイスさん、マイフェイスマイスタイルさんにも、
はい、
熱意ですよ。もうね単純にね、そのね、なんか難しい会社みたいな発言いらないわけです、熱意熱意
そうそう
っていうところで後半もお話を聞きたいと思いますけども、実際だからそのもう夢物語でもいいんですけど、どういうことをどういう世界になったらいいなとか、自分たちがこういうことやってって、まあ、ゆくゆくどうなったらいいなみたいな、そういうところとかなんかありますか、もう本当完全に感覚的に聞いてますけど、
いや結構難しい質問なんですけど、はいはい、ちょっとずれちゃうかもしれないけど、粕谷さんよくアルビノエンターテイナーっていうような言い方、
はいはいはい、押しますよ、僕今押してますよ、
アルビノ、日本初アルビノエンターテイナーになりたい、
はい、
ハリウッドなんかではですね、顔にもう傷がある俳優さんとかバンバン主役を張っちゃってたりするんですよ、で日本ではちょっと考えられないかななんて思うんですけど、
確かにそうですね、
そうですね、生まれつき顔、生まれつきというか、まあ、すごく顔に傷があったら役者できないみたいな考えが多分日本の考えだよね、
そう蔓延してる、
日本だと例えばあざがあったり傷がある人がもし出たとしても、はい、そこにこう意味付けがされちゃうじゃないですか、なんかそういう影があるとか、暗い歴史があるとか、そういうのが一切なくて、もう普通に一登場人物として出てきちゃうのが結構ハリウッド映画だったりして、
そうですね、
私が知ってるのだけでも、フワキン・フェニックス、
はい、
あのリバー・フェニックス、スタンド・バイ・ミーとかに出したリバー・フェニックスの弟のフワキン・フェニックスっていう俳優さんいるんですけど、 一番有名なのは何かな、グラディエーター、
はい、
うん、
あのラクセル・クロウの仇役、ジュース役をやってたんですけど、顔に本当に大きい傷があって、うん、私最初あれね見た時特殊メイクでわざと作ってると思った
んで、まあまあ、普通に見たらそう思いますもんね、うん、そういうキャラクターとして作ってるのかなと思いますよね、うん、
すごい意地悪な役だったので、うん、はい、それを表すために特殊メイクで作ってるのかなって思ったら、うん、彼の作品全部同じ傷があるので、うんうん、
あ、これが彼の顔なんだって分かるん
ですね。初めてそこで気づいて、で彼は実在の人物の映画とかもやっちゃったりしてるんですよ、うん、
はい、
それで、
あ、ドキュメンタリー映画っぽいやつ、
はいはいはい、だこれがいいなって思ったんですよね、日本もこうなってくれるといいなって、
まあ、だまあいろんな映画を見る人たちも、うん、あ、これが彼の顔なんだって普通に見れればそれでいい、うん、みたいな、
うん、
あ、そう、そういうことだって、
そうだと思います
よ、うん、中澤さんがもうハゲ散らかしてもこれが中澤雅人もなんだって思
ハゲじゃねえって言ってんだろ、
だからゆくゆくね、ゆくゆく
そう、ゆくゆくとかそういう話するんじゃねえまあまあ受け入れるけどね、ま
あ、それこそさ、あのハゲ問題もある意味あって
まあまあまあ、
ね、一時期、うん、そう、あの役者でハゲを隠している人とかがこうね、カミングアウトすることとかもあったじゃない、それもまあさ、ハリウッドとかで言えばさ、昔からハゲててもかっこいい人はかっこいいわけだから、
まあそうだね、
普通にやってきたことだけど、
う
ん、日本ではやっとったってするじゃん、
う
ん、
そうね、ブルースウィルスじゃなくて
ショーン・コネリー、うん、ショーン・コネリーは007やるときはあのカツラをつけて007をやって、うん、他の映画のときにはそれを外してるっていう、はい、その番組じゃないや、
作品
によって使い分けでやるっていう、う
ん、まあ007に関してはもう最初から小説の方でこういうイメージっていうのが完全にありましたからね、
だから普通に隠すためにやるわけじゃない、
そうそうそうそう、
それはそれでもう自分自身なので、うん、みたいな、何かみたいな何かですけど、中澤雅人も声優ハゲてますけど何かみたいなのとかでもいいわけじゃない結果ね、
なんかさ、
いや、
もう
こういう身内を何とか身内を何とかしていくことによって誰も傷つけないみたいなことをやろうとしてるわけよ、うん、エンターテイメントとして僕は、ね、
俺メタメタやけどな、
中澤雅人もだって傷つこうが僕は関係ないだからそういった意味で、まあ、本当にね、だからその人がまあそのままの顔だったり、
う
ん、まあ、そのままの体で出てて、それでいいじゃんみたいになったらいいなとか思うわけ
です
ね。
パーツで構成されてる僕じゃなくて、うん、僕がそういうものなんですっていうようなスタイルをね、うんうん、持っていくことが大事なんだなとは思っているんですけれども、うん、どうすればいいのかな、
いや、まあ話は元に戻していけばいいんですけど、はい、はい、うん、僕とか、
まあ、それがも
う確かにその
いやお前が喋る今僕と戸川弟さんでどっちっつって、僕がじゃあ戸川さんどうぞみたいなことをやってた
の、僕がはいはいはいはいはいはいいやいや、
譲っちゃうんだ、そしたら、
そう、日本の方だとどうしてもそのパーツ優先になっちゃうところなんですよね。パーツを持ってて、そういうイメージがあれば誰でもいいみたいなところがすごくあるんで、だからそういうその最初からそのパーツが決まってる人、そういう見た目問題の話じゃないですけれども、はなかなか出てこれないっていう問題があるんですよね。だからそのまあ変な話、こう入れ替わりも激しいよ、うんうん、ですよ、俳優業界とかって、うんうん、なかなか残っていく人がいないとか、
う
ん、
そうだよね、若くて可愛い子は年取ってきたら若くて可愛いは使えなくなるもんね、
そうそうそうまあまあそれで路線変更みたいなのあって
す
んだけど、
あったりもしますよね、
でも結局それってそれぞれの年齢とか形と物形のイメージに合わせて、うん、その変えていくっていうところがあって、その人個人がどうこうっていうことではなかったりするんですよね、うん、
そこで僕登場ですよ、
うん、はいはいはいなんだそれ自分で言うのか、
はいうんまあ、僕登場の話しようかと思ったけど、うん、ちょっと今一回戸川お父さんに戻しとく、
はい、あ僕に
あれなんか、うん、さっきからなんか喋ろうとして、僕らに阻まれてる
っていうのもあったんだけど、
私喋りたい、
喋りたい、
はいはい、俺じゃ
喋
りたい、する関連する、はい、今聞いてて思ったんだけど、うんうん、日本だったらやっぱり北野武さん、
そうなの、俺もそう言いたかったんだけどね、
はいはいはい、北野武さんもう何年前、事故に遭
って、20年近くな
バイク事故の後、
うん、はい、で顔面麻痺になって
記者会見をして
同じことばっかり二人で言ってる、どっちが喋るんだじゃん、
あの時点でもう
弟に譲った、
言ったね、顔面麻痺になった時点でもうこれでテレビ復帰は難しいと、
そうですね、
自分で感じてたわけ、
ね、はい、単純に見た目で言えばね、そういう形、そういうふうに思ったところ
ね、それが、まあ、テレビはねどっちかというと見た目が重視の、はいはい、媒体ですから、はいはいはい、そこでもう自分ではもう出れないと思っていたのにも、うん、はい代表ここから
かかわらず記者会見の時にはかなりまだ顔面麻痺が残っている状態で記者会見やっちゃったじゃないですか、うんはい、あれが私的にはやっぱりちょっと衝撃が大きくって、はい、もう裏方に徹しちゃって隠れちゃうのかなと思ったらそのまま出てきたっていう、うん、で周りもそれをまあ受け入れた、はい、北野武さんだったからっていうのはあるんですけど、うん、そういう人が第2第3とどんどん出てきてくれると面白いな。
お笑いの方でもいますよね、
ジュニアね、
はい、
チャラジュニア、
はいはい、とかあとあの若手の俳優の子でも、うん、あのテニスの王子様ミュージカルっていうのがあって、うん、それにあの、越前龍馬役だったから、うん、なんかで出てて、うん、でもそれが終わった後事故で、うん、あの体のか顔が軽く麻痺が残ってしまって、うん、全然喋れなくなった時があるんですよ、うんうんうん、でその子もでもあの努力して続けて喋、うん、れないながらも、うん、あのそういう一生懸命芝居したりとかあと、うん、その来る役とかでそういう特徴を持ってる子とか、うんうん、そういうのが来るようになって頑張って活動してるっていう子もいるんで、だから、まあ、ちょっとずつではあるんですけれども、その北野さんの話じゃないですけれども、うん、あの受け入れられてるというかそういうスタイルを持ってやれてる人たちも増えてきてるけど、うん、まだちょっと大変だなってところありますよ ね、
そこで僕登場ですよ、
うん、
まさかだから結局僕もアルビノエンターテイナーでね、うん、やっていこうとは思ってますけど、うん、アルビノもただのフックなんですよ、
アルビ
ノ、アルビノ、アルビノもを略してアルビノって言うんですよ、巷ではね、
巷
ではただのフックで、だ結局アルビノで売れた後に、うん、まあアルビノが普通になっちゃったらさ、あとは普通の日本人として活用できるわけじゃん、
うん、そうだね、
それでいいじゃんって僕は思うわけ、そしたらまあ少なくとも何万人ぐらいが幸せになったりするかもしれないし、うん、で僕はもっと面白いことができればそれでいいしみたいな、うん、だそういった意味でもう本当やっていって結果が出てからしかわからないわけですよ、うん、世の中が変わったかどうかなんて、なんか、
ね、
法律を作ろうとかしてるわけじゃないから、
う
ん、
そうだね、
だからまあもやもやしながらも、うん、あとは熱意で頑張っていきましょうってことですよ。
すげえ加瀬は正義の、はい、正義のヒーローみたいで超かっこいい、
そうです、僕、うん、正義のヒーローまたは聖人ですから、
うん、聖人
アルビノは聖人みたいに育ったり育ったり育たなかったり
よく
というわけで、
詳しいことが知りたい人は、はいはい、マイフェイス創刊号を買ってください。
なんですよ、はい、そういったわけであのマイフェイスマイスタイルのお二人に来てもらったんで、もう一回最後、はい、あの発売中の雑誌総合情報誌の話をしていただこうかなと思います、
はい、
どうぞ、
見た目問題で悩まないための総合情報誌マイフェイス4月30日創刊になりました。買ってください。で皆さん詳しいことは、うちのサイトにを見ていただければわかります。
http://mfms.jp、はい、マイフェイスマイスタイル略して MFMS ですね、はい、
それで検索でも大丈夫ですね、
はいはい、といったわけでこれからあのマイフェイスマイスタイルさんと僕もあんまり遠くならないように活動していくと思うんで、うん、ぜひマイフェイスマイスタイルさんもどうぞよろしくということでした、
はい、
さて今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間でございます、今回はマイフェイスマイスタイルの戸川兄弟にもちょっと出演してもらったドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は5月の21日金曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします、また皆さんには番組ではね、皆さんからのメッセージを随時大募集しております、番組の感想や2人への質問、今回ゲストで来ていただいたマイフェイスマイスタイルの戸川ご兄弟へのメッセージなど、そこら辺も大募集しておりますので、
戸川兄弟のメッセージは直接マイフェイスマイスタイルに行けよっていうところありますけど、
ね、マイフェイスマイスタイルの情報をチェックしたい方はホームページに行ったりしても全然 OK ですので、いろんな気になったことがあったらどんどんどんどんアクセスしてください、はい、メールの宛先はradio@onesize.info でお待ちしております。
そこで僕登場ですよ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。 URL は http://www.onesize.info。 アルビノエンターテイナー粕谷浩二のファンの方ぜひ見てくださいね。よろしくお願いいたします。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
そうキャッチコピーがね、アルビノエンターテイナー勝谷浩二と、
そうキャッチポッコピ
メリーポピンズって言った今
か噛みますけど声優です中田
そして
マイフェイスマイスタイル代表戸川弘子と
戸川正幸。
おー急に本名言った
よ。弟はどこ行った
以上マイフェイスマイスタイルの2人もお迎えしてお送りいたしました。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。
お
手の音どうぞ。
さようなら。